先週の話は、今ある権威はすべて神様が立ててくださった、だから王様や政府機関を尊重しよう、優れた納税者になろう、そのようなお話でした。本日は自己犠牲の愛が社会を幸せにするというお話です。自己犠牲の愛が社会を幸せにする、大きく2つに分けてお話しします。1つ目が誰に対しても借りがあってはならない、1つ目は誰に対しても借りがあってはならない、もう1つは、スポーツの中にラグビーというのがありますけれども、それは各選手の自己犠牲の度合いに応じてチームが強くなるという話をいたします。では1番目の誰に対しても借りがあってはならない。聖霊に満たされた使徒パウロはロマ書13章の冒頭で進めました。政府や国家の元首は天地創造の神が立ててくださったそのような権威であるから、税務署に対してはちゃんと納税をするように、万民の平和のために安倍首相や天皇陛下のためにも祈りなさい、敬って祈りなさい、そのような勧めをパウロはしています。祈りなさいというのはちょっと付け加えてしまったものですけれども、第一テモテの2章2節にそのように記されています。でこの流れを受けて13章の8節は次のように教えています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。学校の部活やサークルなどに入りますと、上級生が面倒を見てくれるものです。愛情を注いで部活動に必要な知識技能を授けてくれます。また会社に入ると先輩たちが新入社員の面倒を見てくれます。食事もご馳走してくださいます。学校に行けば私たちは素晴らしい先生に恵まれるときにたくさんのことを教えてもらえることになります。そして個人的な相談まで受けてくれます。もちろんそれぞれの家庭にあっては親や祖父母が、また親戚の方々が私たちの面倒を見てくれる、そういう中で育った方が多いと思います。でそのような先輩方、先生、親、親戚に対してたくさんの恩を受けるわけですけれども、私たち恩返しができているかというと、誰も 100% お世話になった方々に恩返しができたという方はいらっしゃらないと思います。恩は 100% 返せるものではない。先輩から受けた恩は後輩に返しなさい、親から受けた恩は息子や娘や孫たちに返しなさい、そんなふうに私たちは考えています。でこのような考え方は愛と自己犠牲の源である神様の教えと一致しています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。私たち先輩から受けた恩、親から受けた愛情、先生方からの教え、そのようなものに対して愛の借りを負っているわけですけれども、それを負うのは構わない、聖書も教えています。しかしながらお金や物を借りたときにはきっちりと返しなさい、そのようにも私たちは教えられています。かつてもうずいぶん前の話ですけれども、私自身が年間の学費が300万円という学校に通ったことがあります。入学生がだいたい300人近くいるんですけれども、そんだけ多く人がいると、この300万円を支払うあてもないのに入学してしまったという学生も中にはいました。でその人も卒業式の時に一緒に卒業証書をもらったように見えました。で卒業証書には小さな窓の穴の開いたカバーが ついていたわけですけれども、そこから自分の名前だけが外側から見えるようになっています。でその学費納入を全部していなかった学生も同じように自分のその彼の名前が入った卒業証書をもらったんですけれども、見せてもらったら中身は真っ白でその人の名前しか書いてありませんでした。まあ、その時300万円高いと思ったけれども学費払わないで一応卒業しちゃう人がいるんだなと思って、全額払った自分はちょっとバカみたいだなというふうに思ったものです。また熱心な福音派の教会に行きますと、私たちとはちょっと違った信仰を持った方々がに出会うものです。で、ある方はお金もないのに息子さんを全寮制の学校に入れて、学費を払わないまま過ごしていたという方がいらっしゃいました。信仰に立って考えると、この息子を神様はこよなく愛してくださっているはずだから、いつかお金が入ってくる、そう思って、支払いは待ってもらっている、そういう状況でした。で、実はそのご家庭は息子さんをとても愛して、小さな頃からバイオリンを習わせていましたので、小型のバイオリンから普通のバイオリンまでだいたい全部揃っているというご家庭でした。 2,3 歳用でしたら16分の1、 3,5 歳用でしたら10分の1、 4,6 歳用でしたら8分の1、 6,8 歳用でしたら4分の1、 7,9 歳用でしたら2分の1、そして8,10 歳用の4分の3で、普通の大人と一緒の小学校高学年以上の場合は4分の4といういろんなタイプのバイオリンがあるということでした。で、お父さんは社長だったんですけれども、会社がダメになった後も息子には最高の教育を提供したいということで、そういう熱意と親心のために息子さんを良い学校に入れたということでした。でも借金は数百万円になっていました。で、卒業が近くなったので学校はお金を払いなさいというふうに保護者に迫りました。半額でも払わなければ卒業証書は渡せない、そういうことでしたので、誰かがその半額を払ってくれて、卒業証書はもらえたということでした。で、その残りの半額を払ったどうかはよく知りませんけれども、学校は良い組織で、お金を払ってくれるという証明がなくても学生を入学させてしまうところ、それをある意味悪用してしまう人もいるということです。ロマ書13章の7、8節の教えというのは、このようなある意味大胆な借金によってお金を切り開いていいよとは言っていないと思います。当てもないのにお金がかかることを子供にさせていいよと、自分もしていいよというふうには言っていないように読めます。 でももしどうしても借金をしてしまったのであれば、きちんと返すようにと教えています。箴言の22章7節も次のように教えています。金持ちが貧乏なものを支配する、借りるものは貸すものの奴隷となる。金持ちが貧乏なものを支配する、借りるものは貸すものの奴隷となる。私の親戚の者が建物の解体業者をしていましたけれども、その方がこんなことをおっしゃっていました。お金をどれだけ借りられるか、いくらまで信用してもらえるか、それが事業家としての力量なんだ。お金借りるっていうのは力なのかと、その時は思ったわけですけれども、建物の解体業者というと、まかり間違えば裏社会への入り口みたいなところもありまして、結局それが元になって、彼は精神的におかしくなってしまって、最後は自殺するまで追い詰められてしまったということを後から知りました。借りるものは貸すものの奴隷となる。そのような御言葉の典型的な事例になってしまったのではないかと思います。大学について考えました。 アメリカの社会では私立の大学の学費が年間500万円ぐらい、州立大学であっても100万円を超えるというふうになってきています。で、親の年収に従って返済不要の奨学金も用意されていて、多くの方々がそれを利用していますけれども、全てはカバーできません。で、アメリカ社会は日本と違って親が大学の学費を払うというふうにはなっていませんので、勢い子どもたち、学生たちは学生ローンを組んで大学を卒業するということになります。多くの学生が数百万円の負債を背負って大学を卒業します。そのために、月給の安い仕事はできない、そんなふうに多くの社会人が言っています。アメリカはそもそもクレジットカードでの借金というのをたくさん抱える国として知られていますけれども、もう 2,3 年前の時点ですでにクレジットカードでの借金のアメリカ国内での総額よりも学生ローンの総額の方が大きいという事態になってしまっています。で、日本の社会もこれに今近づこうとしているわけです。人工知能の AI が人間を支配するような時代が来るんじゃないか、そのような恐怖でメディアは人を煽っています。多くの大学が大人数の授業で、100人200人の授業で学生学ばざるを得ないということですので、なかなか社会に出てからいい仕事ができるようにはなっていません。しかしそれにもかかわらず多くの学生がたくさんの負債を負って社会人としてスタートするというふうになっています。なかなか難しい状況があるわけです。祈らなければなりません。で、私たち の個人の、私個人の高田家の場合は、2年前に1年浪人した長女が2度目の大学受験に3年前ですか臨みました。で、私立大学に合格しても学費は払えないというのは分かっていましたので、なおかつ昔と違って大学は途中から学費納入が止まると退学させられるということも分かっていましたので、私立の大学に合格しても入学金の支払いはしないということで、非常に厳しい選択肢を長女は強いられたのですけれども、それにもかかわらず皆さんの祈りによって、切り抜けることができました。次女の場合は蓋を開けてみたら高校に不合格だった、県立高校に不合格だったということが起こって、で、合格を知ったら私立の高校はその日まで支払いを待ってくれるといういい学校でしたんですけれども、その数時間以内に 2,3 時間以内に入学金とか制服代とか授業料とか何十万円払わなくちゃいけないという事態になって、泡を送ってこう送金を手続きをして入学手続きをギリギリセーフという形ですることができました。で、埼玉県からは奨学金を借りて、また創価協会からはお祝い金という形で、お祝いをいただいてしまって、しかしそれでも足りないので親戚からお金を借りてなんとか卒業までこぎつけることができました。で、県からの奨学金というのは全部返済したんですけれども、親戚からのお金はまだ返せないで残っています。で、2人目もなんとか国立大学に、皆さんのおかげで、お祈りのおかげで入ることができて感謝しております。愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。そんなふうに聖霊に満たされたパウロが私たちに教えてくださっています。私自身も教会の皆様に対して働きとか、あと献金に努めるという形でたくさんのことを、ものをこう たくさんを与えたいと望んでいるんですけれども、努めれば努めるほど創価教会の皆さんから私たちはよりたくさんの祝福をもらって今日に至っています。これが神の国の法則です。与えようとすればするほど相手から多くを受け取る、愛の借りというのは返さなくていいよ、 神の国はそういうところだからと、パウロを通して神様が私たちに教えてくれているのです。次はラグビーというスポーツは自己犠牲の度合いに応じてチームが強くなるという話をさせていただきます。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。これがローマ書13章の御言葉です。3500年の昔、前の昔、神様はモーセを通して人を殺すな、姦淫するな、盗むな、周りの人のことに関して偽証するな、隣の家欲するな、むさぼるなというふうにモーセを通して私たちに神様は教えてくださいました。十戒の後半部分を挙げました。その他にも多種多様の戒め、教えが旧約聖書に、たくさん書いてあります。しかしこれらの戒めすべてをもし一言で表現するのであれば、隣人を自分のように愛しなさい、この一言で言い尽くされるというふうにローマ書13章、そしてまた福音書でイエス様が教えてくださっています。人を愛する者は律法を全うしているからだというのです。先ほどのような十戒、その他の戒めを周りの人を自分のように愛しなさい、この一言で全部をまとめられる、それを実行すればあなたは神様に愛される人になるというわけです。相手のために、相手を立て上げるために自分が犠牲を払うなら、周りの人に愛情を注ぐなら、それを天地創造の神様が喜んでくださる。自己犠牲の愛は神様のすべての要求を満たす。そればかりか周りの人たちや社会を祝福する、幸せにすると聖書を通して神様は教えてくださっています。で、今年の9月からワールドカップラグビーがやってきます。埼玉県では熊谷、東京都であれば調布に世界最高クラスの選手がここぞとばかりにやってきて、プレーしてくださるというわけです。で、15人制のラグビーですから、40分の試合を前半後半2回やって80分やるわけです。そうすると2つの試合の間には1週間ぐらい空けなくちゃいけないという、非常に体力を消耗する試合をするわけです。ですからその次の年のオリンピックではですね、1週間も空けてたらオリンピック2週間に収まりきれませんので、オリンピックではラグビーは7人制の7分 ×2 という試合になっています。で、このラグビーの魅力というのは15対15、2チームに分かれて集団で格闘技をするところにその魅力があります。集団格闘技ですから、そもそも危ないので怪我はつきものです。でもそんな中でも安全にプレーができるようにこと細かくルールが定められています。あまりにもルールが複雑なので、初めて見た方々、見始めて 2,3 年しか経っていない方々は、実際なんで、そのプフエが吹かれて、反則になっているのか、細かいところまでは実はよく分かりません。まあ、それほど難しい、分かりにくいので、エディ・ジョーンズ監督はだからラグビーの人口っていうのはそんなに急に増えないんですよというふうに言っています。でもこの難しいスポーツには、ルールが複雑なスポーツには大きな魅力が隠されているのです。損得計算をする暇もなく選手たちは肉弾戦を、身を挺して肉弾戦を展開します。こう丸々と太ってブルドーザーのように見える百何十キロの体重のある選手がこう全速力で自分の方に向かってくるわけですけれども、そういう選手に対してもこう身を挺してタックルしていくわけですよね。チームメートが球を持って相手の陣地にこう突っ込んでいったら、すかさず誰かが、まあ、自分たちがこうサポートに入って、その選手がタックルされても球が取られないように、後からサポートできるように、していきます。 まあ、そんなスポーツですので、もし一人でも今の瞬間楽をしたいというふうに思ってしまうと、ファイティングスピリットがこう消えてなくなってしまうので、チームは崩壊してしまうことになります。ですから見返りを求めずして、一途に戦うチームが勝利を手繰り寄せるようになっています。ワールドカップで大活躍した五郎丸歩選手がご自身の公式ホームページでラグビーについて次のように記しています。誰かのために一生懸命になったことはありますか？見返りを求めず誰かのために無心で頑張る、そんな経験は普段の生活ではなかなかないと思います。ラグビーが他のスポーツと大きく異なる点は、とにかくいろいろなタイプの選手がいることです。背が高い選手、低い選手、痩せている選手、太っている選手など、体格の異なる1チーム15人が一つのフィールドで共存する。これはラグビーが球技の中でも特にポジションによって求められるプレーや役割が大きく異なるためで、どのポジションのメンバーが欠けても勝利にたどり着くことはできません。大きな体の選手たちがスクラムを組んでボールを取る、それを小柄な選手が絶妙なタイミングで後ろにパスを出す、パスを受けた足の速い選手がタックルされた時のために体の大きな選手が全力で後を追う、こうして一人一人がその役割を果たすことで勝利を手にすることができます。そのため仲間を守るために躊躇している暇もないし、そこに見返りを求めている暇もありません。ラグビーをプレーしている人はこれを心の底から理解しているから、自分のためではなく常に仲間のために無心でプレーします。その気持ちや姿勢がメンバーの心を互いに前に動かし、時には勇気を与えてくれのです。これが体感できるスポーツはなかなかないのではないかと思います。こんなふうに書いています。一言で言うのであれば、ラグビーとは各選手の自己犠牲の度合いに応じてチームが強くなる、そんな支え合いのスポーツだと言えると思います。もちろんテニスや卓球にも支え合いの要素があります。ダブルスです。お互いに支え合うとき、呼吸を合わせるとき、非常に大きな力を発揮することができます。しかし15対15のラグビーの場合は、その支え合いがもたらす力というのはダブルスの卓球、テニスとは比べ物にならないほど大きなものになります。人数が多いからです。幾何級数的というか、指数関数的というか、それこそ爆発的にお互いが支え合うときに、お互いのために自分を犠牲にすることが大きな力となって現れるものです。チームメイトを支えるために自分が払った小さな犠牲がチーム全体に波及してチームを爆発的に強くさせる、そういう要素があります。ラグビーというのは聖書が教える自己犠牲を学ぶためにはとても有効なスポーツであると最近気づきました。で、ひいきにしている高校のラグビーチームがあるんですけれども、皆さんよくご存知だと思いますけれども、県大会でだいたい3位ぐらいまではなんとか食い込めるんですけれども、なかなか決勝戦までいけなかった、そんなチームでした。で、体の大きな選手が何人もいて、立派なチームだったんですけれども、なかなか優勝できない。1年前のチームも有能な選手が何人もいて素晴らしい選手が揃ったチームだったんですけれども、少し、難しいところがあって、それは3年生同士がちょっと仲が悪いというか、有能な選手、声の大きい選手がミスをした選手や気の弱い選手をちょっと攻め立てるようなところがありました。もしかしたら陰で、陰口とかも言われていたかもしれません。で、そのようなチームですので、互いに愛し合うというチームとは言えなかったと思います。で、これによってチームの成長には限界線が引かれてしまったわけです。年末年始の花園に向けた全国大会に向けた予選ではやはり県大会で3位にとどまってしまいました。で、その3年生が昨年11月予選で最後負けたので、引退していなくなってしまいました。で、残された2年生のほとんどは痩せた選手でした。チームとしてはとても見栄えが良くないわけです。 おまけに残った2年生っていうのは人数が前の3年生よりも10人近く少なかったので、最低人数の15人にも満たない。で、普通に考えたら、あ、もうやばい、どうにもならないようなチームだ、そういうチームとして出発しました。しかし、ちょっと難しい人がいた3年生のチームの人たちはみんないなくなってしまいましたので、ミスを責められたりとか、声の小さな人が割りを食うということがなくなりました。実は残った2年生と1年生は互いに自分の弱いところも見せられるような温かい選手たちが残ったわけです。で、実はここからが、そのチームの成長の始まりだったんです。年が明けて今年の2月ですけれども、43年ぶりに、そのチームが県大会で優勝しました。で、5月の関東大会予選にも45年ぶりに優勝してしまいました。見返りを求めず無心に仲間を支える、そういう中で強豪チームに勝つことができました。で、中にはとても立派な選手もいるんですけれども、自己犠牲の人として有名な選手がいまして、部活が終わるとそのグラウンド整備、その人がまず率先して、トンボでこうグラウンド整備をする。人が嫌がることも率先してするとしてクラスでも有名になっています。例えば体育の授業で水泳のパンツを忘れたら、その人に助けを求めれば自分のパンツを貸してくれる、そういう選手です。こんな選手が一人いるだけでチームは強くなるわけです。で、その彼は相手選手に低くタックルすることで相手選手の前進を鋭く止めてくれる人としてチームから信頼されています。で、タックルっていうのはなかなか難しくて、こううまく決まらないと相手の選手止まらない、倒れないわけですけども、で、倒れなくても彼がやれば足に食らいついて離さないので前進は止められる、そういう選手が、そういう選手の自己犠牲によってチームがこう立て上げられるということが起こっています。体は必ずしも大きくないのにハートが大きい選手なわけです。で、チームメイトはこういうプレーから勇気をもらって心を動かされて、いつの間にか一つにまとまって、相手チームを苦しめてしまうということが起こっているわけです。もちろんそういうチームでも全国大会とかに出るとやはり経験の差、技術の差で全然勝てません。でもこの学校に勇気を力をもたらしている、そういうチームになっています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。私たちも見返りを求めずに無心にお互いを支えることができたのであれば、この社会はもっと愛にあふれて、もっと多くの人が幸せをかみしめられることになったに違いありません。ラグビーには勝利という人参がぶら下がっていますので、その人参を食べたいと思えば自己犠牲をするものですけれども、私たちの社会にはそんな人参はぶら下がっていません。自分が損するのを覚悟で周りの人のために犠牲を払うしかないわけです。しかしそのような働きを神様は喜んでくださいます。自己犠牲の愛というのは私たちの心の中にはないんです。しかしそれは神様から出てきます。命の言葉社の月刊マナとか日ごとに湧く泉というものを私たちは用いてイエス様との交わりを日々持とうと努めております。で、この中で、御言葉を黙想し、また黙想した結果、今日はこんなことをしてみようというふうにアイデアを神様からもらうわけです。で、そのアイデアを実行しようとするときにイエス様が私たちを助けてくださる、 御言葉を行うというのは自己犠牲そのものだからです。聖書の言葉ってやると得することってないんですよね。みんな損するわけですよね。なんでするのか。それは神様が喜んでくださるからです。それによって社会が豊かになるから、それによって自分も満たされるからです。御言葉を行うときに、今日はペンテコステですけれども、聖霊の風が私たちの心を通過して、私たちの心を温め、愛を注いで、イエス様の愛を聖霊が私たちの心に残していってくださるのです。毎年8月の終わりには日本テレビが愛は地球を救うというふうに歌っていますけれども、愛が地球を救うというのはあながち嘘ではないと思います。私たち自身はの中には愛はありませんけれども、御言葉を黙想し、またそれを行おうとするときに、神様が直接その愛を私たちの心に注いでくださいます。聖霊の風が吹いて私たちは満たされて自己犠牲の行いをできるようになるのです。今日の午後も聖書研究会ありますけれども、それを今ひとたび体験してみたいと思います。で、神様からいただいた恵み、祝福、愛情を周りの人と分かち合うことによって、私たちは永遠の御国の祭司としての働きを、輝かしい祭司としての働きを、祭司としての働きを私たちはこの地上ですることができるようになります。小さな自己犠牲に過ぎません。人に挨拶をしたりとか、道のゴミを拾ったりとか、小さな自己犠牲に過ぎませんけれども、それでもそれが巡り巡って社会を豊かにし、神様の愛が届いていなかったこの世の中の片隅にいる人にまで、私たちの小さな愛は巡って届くようになります。それを神様は喜んでくださいます。十字架の死をも厭わなかったイエス・キリストの愛が、私たちの小さな行いによってこの地上で増えていくのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは小さく、自分の内側に愛はありません。自分たちが満たされることを目指して、いろんな欲望を満たそうと誤った方向に進んでしまうものです。しかし神様、あなたは私たちを捉えてくださいました。そして私たちが聖書に向き合い、御言葉を味わうときに、またそれを行おうとするときに、あなたは私たちを助け、聖霊の風を吹かせ、恵みを注いでくださいます。あなたのこれまで私たちに注いでくださったすべての恵みに感謝し、今日も一歩小さな犠牲を払うことを心に決めます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。